楽しい。どうも皆さんこんにちは。楽しい楽しい NHK 第81回放送がやってまいりました。本日のメイン MC を務めます佐藤剛でございます。よろしくお願いいたします。さあ、当番組81回放送でございますけれども、配信日が2012年の7月1日からということでございまして、いよいよ2012年も残すところあと半分と、もうですね、差し迫ってまいりましたと言っても過言ではないぐらい、私今年の上半期何にもいいことがなかったわけでございますけれども、私と番組を一緒に共にしております80回、81回目ともに歩みますこの方はどんな半年間だったんでしょうか。自己紹介お願いをいたします。
2012年、今年の前半も素晴らしくいい年であります。どうもミスターロングヘッドです。よろしくお願いいたします。
羨ましい。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今年の前半はまあ、点数つけるなら何点ぐらいですか。
98点ですね。
高いな。何じゃあ2点。
2点。
あと何が足りなかったんですか。
これは現状に満足したくないっていうだけの2点ですね。
あ、なるほど。まあ、特にケチつけることはないけれども、100にしてしまうとこれ以上のことが今後ないんじゃないかというような。
そうですね。
ちょっと自分に厳しめの98点。
去年までならですね、
はい、
ここがまあ60点ぐらいなんですよ。
ほうほう。お、去年までなら60点。
はい、
はい、これ何ですかこの38点のベースアップ。
この38点っていうのは、
はい、
カープファンを辞めたことによる、
はい、
心のストレスが少ないということですかね。
どんだけひいきの球団にどんだけイライラさせられとったんですか。
そうでしょう。
しかも今年の前半言うて6月いっぱい言うことは、まだシーズンペナント始まって、
はい、
まだ3分の1経過したぐらいですよ。
はい、まあまだ初戦交流戦が終わったばっかりっていう状況ですね、はい、
今。そうですよね、はい、
いやいやいや、
まだまだマラソンで言うたら集団が形成されつつあるぐらいですから。
そうですね。
まだスパートなんかもうまだまだ先ですよ。
レースによっては誰も仕掛けませんねっていう状況ですね、まだ。
そのカープファンを、自称されていた頃、
うん、
もうゴリゴリのカープファンだった頃には、もうこの時期に、もう今年60点だなと。
そうですね、
思わされるぐらいにはいた。
現状、
はい、
広島東洋カープというチームが例年通りなので、
はいはい、今年ちょっとね、調子が悪いというか、
そうですね、
去年良かっただけに、
まあ良かったっつっても似たようなもんです、結果的にはね。
あ、結果的にはね。去年の盛り上がりはでもすごかったですよ、この時期。
ああ、去年はだってなんか 無駄にね無駄に7連勝とかしてましたから。
無駄な連勝なんかないんですけどね。
ああ、そうですか。
野村監督も言ってましたけどね。
はいはいはいはい、
勝って不思議の勝ちはあり言うてますけど、
はい、
まあ、でも無駄な連勝はなしとは言うてませんから。
そうですね、
いや
でもね、
はい、
ちょっと今ちょっとカープの話題が出たからあれなんですけども。
はいはい、何ですか。
つい先日、
うん、
人気バラエティ番組アメトークでですね、
アメトーク、はい、はい、
広島カープ芸人っていうのをやってたんですね。
ああ、やってましたね。2週間ぐらい前ですかね。
そうですね、
6月の21日木曜日。
はい。
はい。
基本的にアメトークが好きなので。
はいはい。
まあまあ、例に漏れず毎週見ている感じで、まあ見たんですけども。
なるほど。はい。
まあ内容を見る限り。
ええ。
あ、俺が楽しい楽しい NHK で言うたことばっかりやっとったなと。
あら。あ、そうなんですか？
ええ。
いや、うちの番組での広島東洋カープのその取り上げ方っていうのは。
はい。
まあ、ミスターが、
うん、
まあ、カープに対する愛を含めたカープのこんな球団なんですっていううんちくをね、
はいはいはい、
いろいろ紹介したりだとか、
はい、
あとカープっていうのは目の付けどころが結構いいんだけれども、
うん、
それが結果となって伴わない、それが歯がゆいファンとしてみたいな、
うん、
どちらかといえばそのファンとして球団にはこうあってほしいというちょっと強めの注文みたいなのも出てましたけれど、
はいはいはい、
アメトークのあんなトークバラエティ番組で、
うん、
ね、どっちかというとなんか面白くいじって鉄人衣笠が猿みたいな顔やとか、ね、なんかそんな方向でいじってバラエティかなと思うんですけど、
いやいや、まあ基本的にやっぱバラエティ色は強かったですけども、やっぱり、
はい、
あの扱っている内容ですね、
はい、
私があの以前、NHK ゼミナールで広島東洋カープを挙げた際にですね、
はいはい、
やれ、ラッパ隊の練習、応援を始めたのはカープが最初であるだとか、
おーおーおー、
ジェット風船とか背番号ゼロの導入もカープが最初なんだよみたいな話をしたかと思うんですけども、もう全く同じことをやってまして、
全く同じことをやっていた、ほうほうほうほう、なるほど、
やれマツダスタジアムの素晴らしさであるだとか、まあ、本当数え上げればキリがないほど、
はい、
マッチングしてたんですね。
ちょっとこれはあんまり考えたくないけど、
そうなんです、そう、私も全く同じこと考えたんですよ。
今はおそらく僕とミスターロングヘッド思いは一つやと思うんですけど、
これ完全に、
はい、
パクられましたね、
テレビ朝日、おい、やってくれたな、テレ朝。
いやもうね、うちは証拠として残ってますからね、音声が、
本当に残ってます、はい、うん、今も配信されています、
はい、
そう考えると、うん、これ言い逃れできないでしょ、
できないですね、これも NHK がテレビ朝日を相手取っての訴訟が起こせますね、これはね。
いや本当そうですよ、これは確実に、まあ、アメトークというのは基本的に出演芸人さんが持ち込まれて、
うん、
プロデューサーに掛け合って実現する企画なんていうのもありますんで、
そうですね、
一概には言えないですけれども、うん、テレ朝アメトーク、うん、裏方の構成作家の方のパソコンのインターネットの履歴見てください。
そうですね、
うちの番組の URL 残っとったらもうこれ完全に黒ですよ、
真っ黒けっけですよ、これ
黒トークですよ、これ。
いや本当にこの番組を、長いこと聞いている方があの番組見たら、この話全部ミスターから聞いたなってきっと思ってたはずですね。
ちょっと待ってください、これは検証番組をうちでやるべきでしょう。改めて、
いやいや本当に本当に
ミスター、ちょっと時間は空きますけれども、
はい、
次回82回放送、
うん、
検証コーナーを設けるかどうかちょっと 前向きに検討してください、
もう全勝いたします、全勝いたします、
はい、
いやもう本当僕はね、
なるほど、
あの解決方法は2つしかないと思ってます、
はい、解決方法は2つ、はい、
はい、もうテレビ朝日に対して、
はい、
訴訟を起こすか、次回の、
はい、
広島カープ芸人に僕を呼ぶかどっちかですね。
広島カープ芸人2ということですか、
あればです、当然あればですけども、
あればですね、はい、なるほどなるほど、いやもうこれはどっちももう何やったら2点のご利用しでも全然いいぐらいです。損害賠償の請求支払いを受けた後に、
うん、
ぜひ2は出てくださいと、
そうですね、
言われ、頭下げられてもおかしくない、
そうです、本当にそうですよ、は
い、いやこれはだってダメですよね、これだってミスターが考えた企画コーナーでゼミナールやった、
うん、
これミスターノーギャラですからね、はっきり言
う、そうですね、
であの人たちはもうまばゆいテレビの芸能界というところで蝶のように舞い、そして時に蜂のように刺すお笑い、うん、ね、ボケを言って笑わせる、それだけでもうやらしい話、やっぱりテレギャラ60分運十万ってもらってるわけです、
うん、そうですね、
これはダメです、これはまあ徹底的に、
そうですね、
わかりました、とりあえず次回放送であるのかないのかまだちょっと明確にはなってませんけれども、
はい、
検証を行った後、
うん、
これは叱るべき手段に出るべきだと、
うん、
一致すればこれは今年下半期、
うん、
ポッドキャスト始まって以来のガチの地上波放送局とのインファイト。もちろん当番組で、さまざまな公判記録ですとか、
うん、
裁判の、中身のやり取りなどもですね、
そうですね、
これでつぶさに報告させていただきますので、
はい、
ますます今年上半期楽しい楽しい NHK から目が離せない、
はい、
さあそんなわけで、始めてまいりましょう。楽しい楽しい NHK 第81回放送、まもなく本編スタートです。本日も最後までどうぞお付き合いください。よろしくお願いをいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
楽しい楽しい NHK、 この番組はかわいエクスポッドをこれでもかというぐらい使って配信しております。楽しい楽しい NHK、 皆さんパソコンのキーボードのですね、あのところに注目してみてください。それはチーですよ。楽しい NHK ニュース、おはよう日本。さあこのコーナーでは、我々パーソナリティ2人がですね、世の中、いや世界中にあふれるインターネット上のニュースを持ち出しまして、あれやこれやとコメントをするだけ、ニュースを放送してそれに関してうだうだとコメントするだけ、本当それだけのコーナーなんで、まあ気軽に聞き流していただいて結構です。だけれども実はすごいことやってるんだよ、敵コーナーです。私 MC 佐藤剛、そしてミスターロングヘッドさんにもご同席をいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、ミスターロングヘッド解説員ということで、はい、このコーナーではおなじみでございますけれども、はい、はい、さあそれでは早速私が持ち寄ったニュース参りたいと思います。
はい、
まず一つ目のニュース、6月21日日刊スポーツの記事、錦織がウィンブルドン初シード。はい、放送日からは少し時間が経ってのニュースになるんですけれども、6月25日に開幕するテニスのウィンブルドン選手権の主催者は20日シード選手を発表し、男子シングルスで世界ランキング現在20位の錦織圭かっこ日清食品所属が第19シードになった。現行のランキング制度を導入した73年以降、同選手権で日本男子のシード入りは初めて。今年1月の全豪オープンで第24シードに入った錦織は、日本男子として4大大会初のシードとなり、80年ぶりのベスト8入りを果たした。全仏オープンは怪我で欠場した。2連覇を目指すノバク・ジョコビッチ、セルビアが第1シード。全仏王者のラファエル・ナダル、スペインが第2シード。女子シングルスはマリア・シャラポワ、ロシアが第1シードとなった。とのことであります。
はい。
はい。というわけでございまして、まあ、様々スポーツのね、ニュース取り上げてまいりましたけれども、今回テニスを初めて取り上げます、このコーナーで。
はい、そうですね。
はい。もうまさに今現在も、イギリス、ウィンブルドンで熱戦が連日繰り広げられているはずの、
はい、
全英オープンでございますけれども、
はい、
こんなめでたいニュースはやっぱないですよ、これ。
いやー、素晴らしいニュースが飛び込んできましたね、本当に。
今年はっきり言うてスポーツ界で一番飛躍してる選手の一人でしょ、この錦織圭。
確かにそうですね。
はい。で、知らん間にこの子日清食品になってたんですね。
そうですね。
あの所属が。
はい。
なるほど、日清食品で。
うん。
こうね、麺以上に伸びている。
そうですね、
まさに伸び盛りの、
ね、伸び盛りですね。
日本を代表するテニスプレーヤーでございますけれども、
はい、
はい、やっぱりこのランキング制が導入されて、
うん、
ランキング制導入の73年以降ということは、
はい、
もう少なくとも41年、
はい、
違うわ、39年間ですか、
はい、
ウィンブルドン全英オープンで日本男子がシード入りしたことがなかったと。
うん、そうですね。
ね、だいたいシードっていうのは20何棒まであるわけですよ。
はあ、そうなんですね。
確か、
はい、はいはい、
ということは、まあ、全出場選手の4分の1ぐらい、
うん、
4人に1人にも入れてなかったわけです、今で日本の男子選手は。
なるほど、なるほど。
というのを考えると、世界的に見てやはり日本人テニスプレーヤーっていうのはやっぱり低級スポーツ選手って思われてたわけですよ。
そうですね、
かなりね、うん、レベルの低い。
そうですね。
しかしこれを覆したわけですから。
そうですね、素晴らしいことですよ、やっぱりね。 うん、西堀くん、
はい、
伊達に幼少期からテニスをやってなかったですね。
確かに確かに、修造チャレンジのね、松岡修造がコーチを務める修造チャレンジにも参加されていた。
もうまた松岡修造がウハウハになっちゃいますね。もう
そうですね、の割にはですね、
はい、
このやっぱりマナ弟子のはずなんですけれども、うん、あまり松岡修造錦織家の試合の応援行かないよなっていうのがね気になるんですけれどもね、さまざまなスポーツ会場に応援に行く、もういわばもう日本を代表する応援団長と言っても過言ではない松岡修造が、
はい、
こと錦織圭の試合等に関しては一歩引いたちょっと視点でものを語ると言いますか、やはりこれはやっぱり師弟関係みたいなのが絡んでるのかなと。
そうです。あと、まあそのまさに自分がやっていたスポーツだからっていうのが逆にあるかもしれないですね。
ちょっとした遠慮みたいな
のが、そう、遠慮みたいなのが、
あまり自分が言いすぎると K のプレッシャーになるんじゃないかみたいな、
はい、ただ前なんかの番組で言ってましたけど、
はい、
錦織 K のベスト8は、うん、あの僕のベスト8とはもう比べ物にならないと、
はい、
あの僕と比較するなって言ってました。
あ、なるほど。
錦織 K なんて、はい、僕は足元にも及ばないと。
その当時ピーク時の松岡修造、今の錦織 K には足元にも及ばない、
及ばないって言ってましたからね。
はあ、なるほど、えらい控えめな、
まあそのぐらいの逸材なんでしょうねきっとね。
いや本当にね、一時期はこうベスト世界ランキング18位16位ぐらいまで上がってましたから、
はい、
錦織圭。
そうですね、
今ちょっとまた落としてますけれども、
はい、
今後もこういう国際試合でね、どんどんポイント稼いでもらって、うん、もっと上にガッとね、ガッとやっぱり上に行ってほしいですね。
そうですね、
この
ランキングっていうのはこうどうやった形で決まるんですかね。やっぱ試合とかで、まあ、各大会でベスト8になったら、こう例えばポイントが3プラスみたいなことでこう増えてって、それでランキングが決まったりするんですかね。
ほー、そうですね、そうなんでしょう。そうですよ、国際試合の結果により。
あ、じゃあそういう結果とかがもしかしたらこうグラフになってるかもしれないですね。
そうですね、だからやっぱり特に大きい大会なんかは、
うん、
みんなやっぱり負けろ思ってやってるわけですからね。
かぶったちくしょう
思ってるわけですから。
なるほどなるほど。いやでも本当にね、
はい、
この選手はね、
はい、
夢がありますね。見てる方も夢がありますね。この
確かにそうですね、どうしてもやはりこう熱い思いを託してしまうと言いますか、
はい、
はい、
やっぱテニス愛、ラブがね、すごいですからね、
いやもうラブオールでしょう、これは。
ラブオールですよ、本当に、
いや、頑張っていただきたいですね、
ですね、
はい、
なるほどね、はい、では続いてのニュースいきたいと思います、
はいはい、よろしくお願いいたします、
はい、こちらいきましょう、
はい。
飼育係の仕事を体験、上野動物園サマースクール。上野動物園では、動物園で生きた動物を観察しながら動物の体や暮らしについて学ぶ毎年恒例のサマースクールを今年も開催すると発表いたしました。募集する教室は動物の仕草と形発見コース、みんなで作る面白動物図鑑コース、飼育係の仕事を体験してみようコースの3つ。動物と触れ合いながら動物の生態を理解できる貴重な体験となっておりますということでございます。
はい、なるほどなるほど。
うん、
すごいですね。
すごいですね。佐藤さんはちなみに動物園とかは行かれますか？
動物園はね、もう私大好きで。
あら。
まあ、幼稚園の頃とかね、ちっちゃい時はよく親に連れてってもらってたんですけれども、
はいはいはい
はい、はい、大人になってからは、
うん、
とりあえず女性と初めてのデートは、女性とお付き合いを始めてからの初めてのデートは動物園か水族館ぐらいにしとこうかなという。
なるほどなるほど。
ぐらいに鉄板のデートスポットというふ
う
に私の中では捉えておりますね。はい、
僕も動物園が大好きでですね、
はいはい、
広島の動物園の年間パスを持ってるぐらいなんですよ。
ちょっと待ってください。年間パスなんて、動物園の年間パス持ってるって、あなた本当に動物好きじゃないですか。
いやー、動物園いいですね。
まるでなんか僕が下心しかないような動物を出しに下心満載で見に行っているような見え方がじゃないですか。これ、
いやそんなこと、当然デートでも私も何回も行ってますけども。
ああ、なるほどなるほど。
いやただね、はい、動物園を、
うん、
こう一回でね、
はい、
一日で回り切ろうと思ったら、
うん、
結構大変じゃないですか。
まあ確かに、やはり同じ動物、うん、同じ時間かけて見ることはできませんからね。
そうだからね、
はい、
一個一個こうまじまじとね、もう目の下にクマができるぐらい、うん、こうゆっくり見ていきたいわけですよ。
なるほどね。
そうなっていくと、
はい、
やっぱ年間パスを持ってですね、
はい、
よし今日はもうちょっとライオンと整体していこうと
おうおうおうお
う、ような見方をしていこうと思うと、どうしても年間パスが必要になるんですよね。
今日はライオンにかぶりつけやみたいな日があるわけですね。
あるわけなんですよ。
ほうほう、なるほど。いやでもね、こういうやっぱちっちゃい頃から、うん、子供を対象にしてこういう職業体験といいますか、はい、動物と触れ合いながら動物園の お仕事が経験できる、こういうことはね、うん、これ夏休み限定じゃなくて、
うん、
やっぱずっと続いてほしいと思いますね。
そうですね、
ずっとね、
年中ずっとやっていてほしいですよね。まあ先ほど、まあね、幼稚園の頃とか幼い頃って話しましたけど、確かにこう動物ね、こう動いている大きい動物とかを見ると、
はい、
こう心臓がこうバクバクしたりですね、
はい、
もう逆にその例えばその本当にライオンとかの恐ろしさにこうゾーッとしたりしますからね。
確かに確かに、
そういったことはやっぱ幼少期にはとても大事なことですよね。
はい、
うん、
そうですね。いやね、だからこういうやっぱり動物と触れ合うことによって、うん、例えばこの動物の仕草と形発見コースっていうのをね、さっきミスターおっしゃったんですけれども、はいはい、これやっぱり動物と触れ合う、動物を観察することによって、
うん、
子どもの情操教育であったりだとか、
うん、
まあ、命の大切さ、
うん、
こういうのを学べると思うんですよ、
うん、
で先ほどね私言いましたけれども、こういうのずっとやってほしいと、
うん、
ずっとやってほしいっていうのは当然なんですよ、はい、来年も再来年も、
はい、
何年間もずっとやってほしいっていうのはあるんですけれども、これをねやっぱりこの何日限定とかではなくて、
うん、
ぜひこう、なんて言うんでしょう、閉園してからも、
うん、
ね、夜の動物園、なかなか入る機会ないでしょ。
はいはいはい。
ね、夜はどういうふうに過ごしてるんだろうっていうのを、やっぱりこう見てもらうためにも、
うん、
やっぱり時間的なものをね、
はい、
延長してほしいなと思うんですよね。
なるほどね。
延長と。
はい。
延長に掛け合ってほしいんですよ。
そうですね。あ、でもあれですよ、はい、そのまあ、引き合いに出して申し訳ないですが、広島の朝動物園では、
はい、
夏にナイトサファリって言って夜開放する時があるんですよ。
あら、動物園を夜開放する、
これがまたいいんですね。
これなかなか粋なことしますね、園長。
言うてもね、
ええ、
ライオンさんとか結構夜行性とかだったりしますんで。
おお、なるほど。
昼
なかなか動かへんみたいな動物、うん、ね、昼間見に行ってやっぱり動かへんなっていうことよくありますから。
はい
はい。
またライトアップとかもしてくれるんでね。
ああ、いいじゃないですか。
なかなか経営がこううまいなって思いますよね。
これやっぱトドのつまり、
はい、
これやっぱりこういろんな生態展示ですからね、あくまで、
はい、
動物の生き方こういう生き方をしてるんだよっていうのを見せなければならないわけですから、
はい、
昼間の一面的な部分だけじゃないですよ。
そうですね。
ね、1日そして1シーズン、それが4つ続いて1年になり、
うん、
そしてそれが何年も続いて年を取っていき死ぬ、この順番をね、
うん、
飼育の経験を通して見ていく、うん、これまさにこの順番シークエンスをね、
うん、
やっぱこれをいかにこう消費者に、
うん、
お客さんに見せ続けられるのか、
うん、
これをやっぱりね、難しいことをしてるんですって言うんではなくて、
はい、
もうこんな簡単にしてもらえるんだ、できるんだ、うん、まさにこう ひょうひょうとね、
うん、
した感じでやってほしいなと思いますね、僕は。
そうですね。なるほどね。
なるほどね。さあ、続きましてのニュース、こちらでございます。
はい。
6月21日、時事通信社よりいただいたニュースでございます。NHK、4年ぶり増収増益。受信料が過去最高、11年度決算。 NHK が6月21日発表した2011年度決算は、一般企業の売上高にあたる事業収入が前年度比157億円増の6997億円、事業支出が28億円減の6773億円だった。この結果、利益にあたる事業収支差金は223億円と前年度の6倍に拡大し、4年ぶりに増収増益を確保した。受信料収入が127億円増の6725億円と2年連続で過去最高を更新したことが主な原因。2011年度予算では事業収支差金をほぼ前年度並みの40億円と見込んでいたとのことですね。
なるほど。ほうほうほうほう。
はい。まあ、あの難しい言葉とか、うん、いやなんかいろんな数字が並んでたので、ちょっとね、あの耳から聞いてるだけでは分かりにくいかと思うんですけれども、はい、まあ、簡単に言いますと、うん、去年1年通してですね、うん、まあ、売上高にあたるこの収入が、はい、去年より増えまして、
はい、
支出は出ていくお金は去年より減ったと、
うん、
でプラスマイナスしたら残ったお金が223億円、
うん、
でこの儲け223億は去年の6倍やと、
うん、
これはすごいで、なんやいろいろ調べてみたら、うん、なんやって4年ぶりに収入も増えて、うん、さらに利益も増えとったんかいな、今年も大黒字やなみたいなことになってるわけですよ。
なるほどなるほど。
はい
はい、すごいですね。
まあだからね、
はい、
失礼しました。なんかね、わけのわからない沈黙が生まれてしまいましたけれども、
はい、はい、
まあだから223億円、
はい、
懐に入るの、
うん、
国民に還元せんかいと思うんですよね。
いやー、本当にそうですよ。
儲
けてどないすんねんって感じですけどね、若干。
そうなんですよ。なんか、NHK いうのは、この一般企業ではないわけですよね。
そうですね。
なんとか法人、その社団法人みたいになるんですか？いわゆる儲けすぎてはいけないみたいな。
あー、でも、独立行政法人なんですかね、わかんないですけども。
はい。
しかも、ちょっと額にびっくりしたんですけど、6997億円も集めて、
はい、
6773億円も使ってるんですね、こいつら。こいつらって言い方もあれですけども、
ね、まあ、ほんまお役所仕事かって言いたくなるぐらい
いやいやいや、まあ、給料とかね、当然払っていかないといけないですから、
もちろん人件費、特に NHK はね、他の民放各局と比べて段違い、うん、その各都道府県にスタジオがありますし、というので、
いやー、でもこういうのを見せられると、
はい、
我々国民としても、
うん、
なぜ、
うん、
払わなければいけないかを考えたくなりますよね。
受信料ね。
受信料。
はいはい、そうですね。でだからこれがこの一般的なテレビ業界の支出として、うん、適正なのか抑えてるのか使いすぎなのかっていうのもわからないんですよ。
はいはいはい。
僕らだってなぜならテレビ業界の人間じゃないから。
そうですね、
ここが一番のネックなんですよね。
これが本当に多いのか少ないのか真っ当なのかがちょっと判断しかねますよね、
は
い、
これ例えばね、
はい、
NHK というのは放送の公共性を保つために、
はい、
広告収入に頼らないというんですよね、うん、これをノンスポンサーというわけですよ、
はい、
NHK はね、
はい、
ただここで僕が言いたいのは、ノンスポンサー？本気で言うてんの？だって収入の 96% が国民から得てますけどっていうね、
うん、
このね、受信料のその前年度の収入、うん、 6997億円に対して、うん、国民から取った受信料6773億円というのは、うん、これ全体の 96% なんですよ。
うんうんうん、
ほんなら国民がスポンサーやと、もうここまでなったら。
確かにね。
国民という一つの、いわばその人格、法人みたいなもんですよ。うん、国民という人格が、いわばその、収入といいますか、はい、運転資金の 96% を捻出してるって考えたら、
うん、
もうこんなもう株式会社としてもありえないレベルの、
そうですね。
牛耳り方といいますか。
はいはいはい。
はい。
いや、
ということは、我々が、うん、この NHK が作る番組に対して口を出して叱るべきやと思うんですよね。
うん、確かに。
この少なくとも受信料を払っている世帯の人間は、
はい、
ということで私が言いたいのは、
はい、
人気ないなら早く終わらせろよ、
うん、
清盛とかっていうね。
うん、なるほど。
はい、見てますか？
見てないですね。見てないです。ごめんなさい、見てないですね。
見てない、
はい、
見てないですか。確かにね、毎週45分あんなのに使っちゃダメですよ、お勤めしてる人が。
実際問題、そのよく NHK の、
はい、
受信料 の, その回収とかね、支払いに対しても結構問題になったりするじゃないですか、
うん、確かに確かに。
でも実際問題、あの聴衆院の人たちも、
はい、
日本中で、
はい、
必死に嗅ぎ回ってるわけでしょ、払ってない人。
そらそうですよ。
で、挙句の果てには最近地デジになってからか知りませんけど、
はい、
あの特に BS とかの NHK とかのあれを見てると、
はいはい、
何か、
はい、
画面の端っこに書いてあるわけですよ。
ほうん、おー、はいはい。
映像がもう 見にくい位置に、
はい、
受信料払ってください的なね。なんかそういう、こう、地デジへの移行によって、
おお、
払わざるを得ない機会っていうのもなかなか増えてきたんじゃないですかね。
なるほどね。いや、こんなね、こうちょっと言葉は悪いですけれども、はい、この画面にね、
うん、
受信料を払ってくださいなんていう、
うん、
こうまるで物乞いのような姿勢、
はい、うん、
これは僕はそれ、僕はちょっと BS 見れないので、
はあ、はあ、
これ知らなかったんですけれども、
うん、
これはダメですね。
ね、しかも直接的に払ってください的な書き方じゃないんですよ。変な言い方、この文字を消すためにはここに手続きしてください的なね。
なんじゃそれ。
ちょっとしたあれですよ。ペーパービューのね、
はい、
アダルトチャンネルを見ようと、こっから先は有料です的な。
なるほどね、まあそういうことですよね。モザイクを取りたかったらいうことですよね。言うたら
そういうことですね。
なるほどな。あと見苦しいといえばね、
はい、
これもちょっと僕最後言わせていただきたいんですけれども、はいはい、似合ってないよ、広志玉木の口ひげというね。
なるほど、は
い、まあ玉木広志さん、
はい、
タイが出てますけれども、
はい、
今源の頼朝役ですかね、
うん、
はい、源義朝のお父さん役、
はい、
平清盛、松山健一のライバル役で出てるんですけれども、
はい、
上唇の上にひげを蓄えてるんですよ、うん、で、まだそのひげに関してそのひげを生やした玉木宏の出演がまだまだ先にもあるようで、
うん、
最近の玉木宏を撮った写真なんかでも口ひげが生えてると、
うんうんうん、
これはもうやっぱりね、役作りのためとはいえ、玉木宏の行動制限をかけてますから、だいぶ、
はい、
低視聴率ドラマのせいで、
はい、
玉木宏が口ひげのない役できなくなってますからね。
なるほどなるほど、
はい、全国の玉木宏ファンのためにもですね、
そうですね、
ぜひともひげを切って、
うん、
剃っていただきたいなと。
そうですね、
思うですね、はい。
まあ、僕もじゃあ最後に NHK に一言ね、言わせていただきたいと思います、はい、なかなか民放ではできない放送を心がけていただきたいですね、
うんうん、なるほど、
うん、
確かにそうですね。
NHK だからこそできるっていうことがきっとありますから、
はい、
はい、
よろしくお願いします。 NHK さん今後とも、
はい、はい、
なるほど ね NHK ね、何個入れたか数えてました？皆さん、あんまり多くは言いませんけど。次行くよ、次。
はい、では続いてのニュースいきたいと思います。
はい、
こちらのニュースです。サクラクレパスのクレパス700食セット50セット限定で登場。サクラクレパスは創業90周年を記念したクレパス700食セットを50セット限定で販売する。クレパスを収納できる木箱はスウェード張りでシリアルナンバー付き。商品の紹介ページでは700色のクレパスに付けられた全ての色名を公開しており、価格は52万5000円とのこと。クレパス700色セットは12色相関に準じた配色で構成し、色の変化をグラデーションで表現しており、メタリックオレンジ、メタリックブルーといったメタリック調の色なども特別に配色している。商品のページでは700色すべての色名をクレヨンの写真とともに紹介していますということですね。
はい、
すごいですねこれ。
そうですね、いや、やはりまずは驚くはこの価格なんですけれども。
そうですね、
まあ極端な話ですよ、
はい、
クレパス工程支払いが52万5000円ってことですよね。
そうですね、
実は700食なんですけどねという話なんですけど、
はいはい、
52万5000円、
うん、
これ1食あたりは何本になるんですか。
1食あたりは、はい、700÷50 だとして、
750、全然安ないよねこれ。
そうですね、
クレパス1本750円ですよ。
うわ
ー、大黒字やん。
すごいです。でも、すごいですね、ほんまに。
いや、すごいですよ、これは。
この価格は、ちょっと、青ざめちゃいますね。
いや、ほんと、赤字知らず。
いやいやいや、まあまあ、確かに、700色もあればね。
はい。
あの、よりどり緑ですけども。ただ、そんだけ使えるか、まあ、もう、これはほとんど、記念買いみたいな感じでしょうね。
まあ、コレクションでしょうね。
実用的な使い方はちょっと厳しいですよね。
はいはい。いや、はっきり言うて、うん、これ僕が親で、
うん、
自分の子供が、
うん、
自分の子供の赤ちゃんが、
うん、
これ勝手に壁の落書きなんかに700色片っ端から使うとったら、
うん、
僕虐待しますよ、これ。いや、すいません、ちょっと言い方悪かったですね。
そうですね、ちょっとね、
虐待はしないです、しかしこの教育的指導といいますか、
はい、
しつけですよね。
とりあえずどついちゃいますね、きっとね。
とりあえずやっぱ手は出ます。
何色気づいとんねんって言ってまいりますよね、こんなもんね。
そうですよ、もう青息吐息になるまでしばくと思いますね。
これはでもほんまどんな人が買うんでしょうね。
いやー、このやっぱりそのいわゆる根っからの桜クレパスファン、
うん、
いると思うんですよ、やっぱり ね、
まあ、いるでしょうね。
そういう変わった方、
はい、
あの日本に1億人も人間がおったら。
そうですね、
そういう方とか、まあ言うてもセット数自体が少ないですもんね。
そうですね、
50セット。
いやー、やっぱよっぽどのお金持ちが買うんでしょうね。
いや、そらそうでしょう、これ。
あ、やっぱ加藤茶さんなんかも買うんじゃないですか。
加藤茶さん、
うん、
確かにね、あるかもしれないですね。
さつきみどりさんとか。
あー、なるほどなるほど。
葵てるひこさんとか。
うんうんうんうん、なるほどね。
買うんじゃないですか。
なるほどなるほど。
あと、お、あれですかね、伊藤蘭さんとかも買うかもしれないですね。
おー、伊藤蘭さんが買うのであれば水谷豊さんも持つということになりますよね。
夫婦で買いますよね、やっぱりね。
あとやっぱりその美大のね、
はいはい、
あの生徒なんかが、
は
あ
は
あ、もしかしたら美大の先生なんかが、
うん、
こう色の展示用に買って、
うん、
それを美大生がそれに触れながらこう青春を謳歌する、まさにこの群青劇っていうんですかね。
はいはい
はい。
でもあれですかね、実際この700色の配色名を確かにちょっと知りたいですよね。
確かに、
当然かぶって
ないわけです。聞いたことのない、メタリックオレンジとかね、クレパスで、だいたいね、クレパスにこんなに色いらないわけですよ。僕幼稚園の時使ってた12色ぐらいですから。
はいはい。
ケツのね。
うん。
ケツの青い子供の頃、僕もやっぱりあったわけですよ、そういう。はいはい。 右も左も分からないイエローモンキーの時代が、
はい、
これやっぱりこのこんなに行さんあるとね、うん、もしこう使い道にね、
うん、
こうやっぱ思案すると言いますか、
はい、
やっぱりこの到達点が分からない、うん、これだからどうしてもこういうのを買ってしまう人に対してはちゃちゃを入れてしまいたくなりますよね。
そうですね。
そんなんこうでどうすんねんと、なんや昔クレパス買ってもらわれへんかったことに対する劣等感があんのかみたいなね。
もうその例えば700色配色するためにね、
はい、
例えば普段だったら使わないようなこう化学物質とか使ったりしてたら場合にですよ。
ああなるほど。
例えばそのピンクと、はい、青は、
うん、
例えばこうマゼンタ危険とかね、
おお、
いう色使いもあるかもしれないですよね。こう混ぜると
危ないよっていうのがね。なるほどなるほど、
うん、
うんうんうん、
ちょっとその辺もちょっと知りたいところですよね。
確かに混ぜる、うん、混ぜた危険は確かに危ないですね。
危ないと思いますよ。
特にやっぱ色の名前でゾッとするっていうのはね、
はい、
ありますからね。もうそのカドミウムイエローなんてそんな色の名前あったら赤いやろみたいなありますからね。
はいはい、
ただ
まあ日本にはね古来より素敵な、はい、あの色のネーミングってあるじゃない。最近は使っていないですけども。
確かに一時ね、なんか文房具売り場でも日本の色みたいな名前の色ペンが並ぶ時代がありましたね、
はいはい、あの萌え木色とか、
はい、ルリ色とか、
はい、若草色とかね、そういう
ありました、ありました。うん、
なんかそういうのもちょっと大事にしていっていただきたいですよね。
そうですね。大々ね、
うん、
大々こういうね、
はい、
こういうのをねやっぱやるっていうのはね、これなんて言うんでしょうね、
うん、そこしか決まってなかったですね。
まあでもこの700色もあったら、はい、人気投票と言いますか、
うんうんうん、
どれが一番人気がないねみたいな、
はいはい、
この色がビリじゃんみたいなね、そういう色をちょっと決めても面白いかなと思いますけどね。
うまい今の、
はい、
まあそうですね。
まあ、どれだけ売れたのか、
はい、
ね、桃色吐息でね、
うん、
また教えてほしいですよね。
そうですね、
はい、
なるほど ね、 なるほど
ね。はい、というわけで、以上4つのニュースを取り上げました、皆さんの周りでは最近いいニュースありましたか。以上楽しい NHK ニュースおはよう日本でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
創業平成21年、老舗の格式と伝統を重んじない斬新なスタイルがどこかの誰かの間で大流行したらいいのに。着物の店佐藤呉服店はこの春リニューアルクローズ。閉店セールは昨日まででした。
オワコン再生会議。さあこのコーナーでは昔は良かったんだよ、昔は、今はこんなんだけどみたいなね、いわゆるオワコン、ネットスラング、終わってるコンテンツ、略してオワコンというものをですね、いろいろ取り上げまして、その一つのテーマに沿ってこうすればまたあの当時の人気が復活するんじゃないかとか、また盛り返すんじゃないかっていうのをね、まあ、完全にその業界の部外者である我々二人がああでもないこうでもないといろんな案を出し合いながら、まあ、ゆくゆくは日本経済のね全体の活性化につながればいいなと思いながらやっているコーナーでございます。ミスターロングエンドさんには引き続きご同席をいただいております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、というわけでございまして、はいはい、第3回目のオワコン再生会議でございますけれども、はい、前々回と前回はスポーツを取り上げました。
はい、
はい、そして、前回の終わり際に次回はちょっとスポーツ以外を取り上げたいなと、
はい、
言いましてですね、
はいはい、
今回は公約通りね、民主党と違いますよ、公約通り、お約束の通りですね、スポーツ以外のものを本日持ってまいりましたのでミスターと一緒に考えてまいりたいなと思います。第3回目のテーマはこちら、 タバコ。はい、でございます。さあ、もうまさにオワコン。
はい。
消えかけている。まあ、消えかけているとは言いませんけれども、うん、消されようとしていると言っても過言ではないような。
うまいこと言いますね。
肩身の狭さと言いますか。はい。はい、となっているタバコでございますけれども。はい、まず、タバコとはね、うん、どんなものなのか。
うん、
まあ、まあ、皆さんご存知のタバコを思い浮かべていただいたらいいんですけれども。はい、まあ、紙巻きタバコとか。
はい、
まあ、あと、メジャーリーグね、
うん。
野球のアメリカのメジャーリーグなんか見てますと、選手がくちゃくちゃ口をね、動かしている。はい、紙タバコという。
はい、
噛む方のね、はい、ペーパーではなくて。
バイトする方ですね。
バイトする方の、なんかくちゃくちゃ噛みながら味わうタバコであるとか、
はい、
水タバコとかね。まあ、タバコと言っても、全部、全部が全部、ああやってね、紙に巻いたやつだけじゃなくて、はい、いろんな形態がありまして、
はい、
なんと、我々人類との付き合いの歴史、非常に古いものでございます。
ほうほう。
歴史に登場するのはコロンブスなどがですね、いわゆる大航海時代、
うん、
15世紀後半ですか、
うん、
1500年前後に、ヨーロッパの人間がアメリカ大陸に移った時、渡った時に、アメリカ大陸の先住民族、うん、いわゆるネイティブアメリカン、インディアンがですね、うん、たしなんでいたと、
うん、
そしてそれをヨーロッパに持って帰って世界中に広がったという、
うん、
だからもう少なく見積もっても歴史に登場してから500年以上は人間と歴史を共に歩んできたものでございます、
うん、なるほど。
そして日本におけるタバコ、まああんまりちょっとですね、すいません、ちょっとこちらで時間がなくて、
はい、
日本でのタバコ吸われてた歴史なんていうのはなかなか紹介できないんですけれども、はい、まあ僕の記憶の中でですよ、
はい、
今の外でタバコ吸うてる人たちのタバコ吸うエリア、2012年と比べて、うん、僕は子供の頃のいわばこう20年前ですね、
はい、
今のね、2億倍は広かったですね。
広かったですね。
公共のスペースでタバコを吸えるっていう、
はい、
嫌な顔をされないスペース、
はい、
もうそれこそ本当に近所のね、スーパーと百貨店の間ぐらいの大きい、
うん、
大型スーパーの階段の踊り場では必ず灰皿ありましたし、
はい、
それこそ大型スーパーの地下にありますね、子供もみんな大好き地下のフードコート、
はい、
あそこタバコ吸ってましたからね。
いや、僕がちっちゃい頃には JR の、椅子のところには灰皿ありましたからね。
ああ、電車。
電車の4人掛けのところには必ず灰皿ありましたから。
はい、はい、
はい。はい。
もっともっと昔、
うん、
まあ当時で、僕がね、ちっちゃい頃もバスへの場所やったらあったかもしれないですけど、
うん、
昔は映画館でもタバコ吸ってたっていう。
はい、はい、はい、はい。
ねえ、おっさんがタバコ吸いながら映画見てたっていうのが、はい、当たり前やったらしいですから。
そうですね。
これがなんと、まあ大きな転機を迎えたのが2002年の健康増進法というですね、うん、法律が国会を通って可決されまして、
うん、
何を定めた法律かと言いますと、国民はすべて健康な生活を送らなければならないと、
うん、
国民は生涯にわたって健康の増進に努めなければならない、
うん、
という条文が盛り込まれてるんですよ、
うん、
これどういうことか、不健康なことをすれば罰しますみたいなことですよね、言うたら。
そうですね、
法律違反だと、
はい、
だから公共のスペースでの受動喫煙、
うん、
受動喫煙っていうのはタバコを吸った人が吐いた煙を吸う、
うん、
これが受動喫煙です、
はい、
いわゆる副流煙を吸うこと、
はい、副流煙、はい、
こんなもう吸わしたらあかんぞお前らと、
うん、
いうことで一気にこの公共スペースでのタバコを吸う機会、
うん、
そしてスペースっていうのが日を追うごとに狭くなっていく、
はい、
そして2010年その8年後ですね、ついに悪夢は現実に変わるといいますか、
うん、
全国的に公共のスペースでの喫煙が全面的に禁止される風向きに変わる、
はい、
はい、厚生労働省が全国での公共スペースでの喫煙を全面禁煙に変えろと、
はい、
これは飲食店、居酒屋や、あ、いわばバー、お酒をたしなむようなね、うん、ところでも例外ではないよというようなお触れを出すに至っている、
うん、
そして2012年今年いよいよ有料の喫煙所、
いやそうですよ、
はい、ちょっと最近ニュースネットニュースに上がってて私びっくりしたんですけれども、はい、まあ簡単に言うたらタバコを吸うためにお金を出してお店に入るという、
うん、
これカフェじゃないんですよ皆さん、ただの喫煙所の入場料を払う、
うん、
こんなね悪どい商売を始めるような輩まで出てきている、
もうどんなアミューズメントパークだって話ですよ。
いや本当にこれね、僕はね声を大にして言いたい、大にして言います、皆さん音量をちょっと落としてください、
はい、
これいきますよ、
はい、
3、2、1、バカかお前らは、なめとんのか、はい戻ります、普通に、
はい、
バカたれ本当に。まあここでねちょっと我々2人のタバコに対するこうアプローチといいますかスタンスというのを明確にしとかなければならないんですけれども、はい、私は現在は吸っておりません、
はい、
はい、そして、1年前にタバコを吸うのをやめました、
はい、
吸わなくなりました、禁煙したわけじゃないんですけれども、
はい、
そして喫煙という行動に対しては私は、どちらかといえば容認派といいますか、
はい、
まあ、吸いたい人は吸えばいいじゃないっていうタイプの人間です、
はい、
でミスターロゴヘッドさんは、
喫煙しております、
喫煙されている、
はい、
はい、ということでございまして、このねだからいわばその最近まで喫煙者だった人間である私佐藤剛と、はい、ミスターロングヘッド未だに現役でタバコ吸われている、
はい、
この二人がですね吸わしてくれよじゃないんですよ、
はい、
そういう視点で語りたくないんです、
うん、
だからミスターにはそこちょっと、すいません気をつけていただきたいなというか、はいはいはい、
もちろんもちろん、
最終防衛ラインとして守っていただきたい、保っていただきたいんですけれども、
はい、
タバコがねあまりにもこうないがしろにされすぎじゃないかというか、うん、はい、そんなに悪いもんかいっていうのがやっぱり言いたいんですよ僕は、
うんうんうん、
はい、こう昔はテレビでもタバコ吸ってましたからね、
はい、
昔のね皆さんYouTube とかで昔の徹子の部屋の動画とか見てください
、はい、
俳優さんがタバコ吸いながらインタビューに答えてますから、
パペポテレビとかでも、
はい、
真ん中にドラム缶置いて2人がね、上岡龍太郎と鶴瓶が吸いながらやってましたからね、
パペポは吸いながら喋ってましたね、
はい、
いややっぱりねそういう意味でも一つ重要なのがタバコというのは一つのコミュニケーションツールになりうるんですよ、
うん、
僕ね一つ前に組んでました漫才コンビスタンドウラン、
はい、
前の相方花谷豊、
はい、
彼は一切タバコ吸わなかったん
です、はいはいはい、
やっぱり芸人さん多いですよ喫煙者、
うん、
はい、で佐藤さんはタバコ吸うからいいよなってある日ポツリと漏らしたんですよ、
はい、
それなぜかって聞いたらタバコを吸う人ってみんな喫煙所で一堂に会するやんかと、
うん、
学園ではなくて喫煙所で喋る機会があるやん、
うん、
そっからそのあタバコ吸うんや何吸うてんのみたいな話、特に佐藤さんなんかは僕当時吸ってたのがチェリーというね、
はい、
まあちょっと吸うてる人口が少ない、
はい、
いわば珍しいタバコ吸ってましたんで、
はい、
そっからなんか会話のきっかけ糸口が見つかって普段喋らへんような人間でも喋るようになる、
うん、
こんなメリットもあるわけです、いわば、
はい、
学園ではしないような話を喫煙所でします、
はい
はい、
まあ多分話もねこう煙に巻いていくんでしょうね、
いやうまいことね、
うん、
本当にそんな感じですよ、
はい、
いやそしてねやっぱりこのタバコに関して、うん、見逃せないのは、うん、吸う人も、はい、吸わへん人も、はい、必ず口に出すのが税金っていう言葉なんですよね、
はい、
なんであんな税金の塊に金を出すんかがわからん、これは非喫煙者の言です、
はい、
そして、喫煙者の言い分としてはすごい納税額ですよと、
うん、
いうことなんですよ、
はい、
でねこれがねみんな知ってるんだけれども、うん、一つの大きなスローガンといいますか、うん、周知徹底はされてないなと、
うん、
一つのスピーカーから税金という言葉が垂れ流されてないなと思うんですよ、
はい、
僕はある日タバコ屋でタバコを買うた、
はい、
タバコ何箱か買うた時に紙袋におばはんが入れてくれたんですね、タバコ屋のおばちゃんが、はあ、その紙袋にはタバコの税金は地方交付税として使われていますっていう、はい、宣伝文句が書いてたんです、
はい、
皆さん知ってました？タバコの税金はその一度国に預けられた後、うん、さらに再分配されるんですよ、地方交付税の中に、
はい、
すなわちどういうことか、今あなたたちが歩いている舗装されたアスファルトの道路、
うん、
交通事故を妨げるために、防止するため予防するために日夜常時点灯している信号機の電気代、子どもたちが、夜遅く夕方まで放課後を友達と一緒に遊ぶ公園、そしての、乾いた喉を潤すために出ている公園の水道の水、
うん、
これすべて我々喫煙者が負担していると言っても過言ではないわけです、うん、あまりにもエキストラ化されすぎているというか、我々喫煙者、
うん、
エンドロールには名前が載らない役者になってるじゃないかと思うんですね、
はい、
という意味で僕はやはり喫煙者の命を削ってね、
うん、
地方に寄与しているという意味を込めて、至るところにね、やっぱりね、喫煙者のね、名前を彫るべきやと思うんですね、僕は。
神社の寄進じゃないけども。
神社の寄進であるだとか、ね、野球場の、その、なんとかシートみたいな感じで、
はい、
信号のね、あんな柱、何にも書いてないんですから、
うん、
ミスターロングヘッドでもいいですよ、
はい、
佐藤剛でもいいですよ、芸名でも本名でも、
うん、
書くべきだろうと、
うん、
それこそ歩道橋に、
はいはい、
その確定申告の時期が近づいたら、
はい、
この社会あなたの税が生きているみたいなね、うん、スローガンのこの上りが掲げられたりするわけです、
はい、
あんな時期だけの上りじゃなくて、
うんうん、
それこそ通年上りをかけろと、
うん、
ありがとう削った命でつく信号みたいな。いや、まさにでもこういうことですから。
はいはいはい。
はい。日の丸は、紙巻きタバコの着火点みたいなね。これに関してはちょっと、意味わからんって言われても、僕はもう並行するしかないですけど。まあでも、タバコ大国だと。
うん。
タバコの税金で潤っているっていう側面もあるんだよっていう部分をやっぱり前面に押し出すべきだろうって僕は思うんですよね。
そうですね。その、
はい。
いわゆる悪である悪である、確かにね、
はい、
体に害があるということは、まあ、れっきとした事実だとは思いますけども、
はい。
実際問題、
はい。
でもこれ、国がやってるよねってことなんですよね、まずね。
そうなんですよ。
控
除しとるやないかと、それやった
ら。勝手に、
はい。
民間の人たちが、
はい、
やったら今度捕まるわけでしょ、そんなことをしていながらも、
はい、
悪の部分ばっかりこう前面に押し出すと、確かにその喫煙者と禁煙者のその住み分けっていうのは今後の課題ではあるにしても、
いや、これはね、徹底せなあかんと、
う
ん、思います。
そこはもう絶対なんですよね、とはいえ吸っている人が悪なわけではないと、
はい、そうなんです、そしてそんなに追いやられるべきではないと思います、
はい、
いや、はっきり言って脱法ハーブより合法タバコっていうスローガン掲げるべきでしょ、これ。
そうですね。
首相官邸の前で、
はいはい、
全国の喫煙者集まって、うん、ツイッター、フェイスブックでこれ集めてね、脱法ハーブ吸うたやつが車乗ってね、商店街突っ走って人を引き殺すわけですから、
はい、
これ言うたらこれタバコより体にええぐらいに思われてるわけですからね。
そうですね。
こんなバカな話はないですよ。
ないですね、確かにない
です
。
脱法ハーブ等の使用を厳罰化すると、
うん、
これいわゆる能動的なね、自分から進んで吸ったものに関して限りますけど、うん、知らずに吸わされたでね、厳罰化されたらこれは困りますから、
はい、
脱法ハーブの使用を厳罰化、おい、なんてことするんだ俺たちのハーブ文化をって言ったら、いや、日本にも昔からのハーブ紙巻きタバコがあるじゃないかいうことですからね、うん、タバコを吸えよと、
はい、
タバコは国が認めてるんだから。あと、そうですね、タバコというアイテムがね、
うん、
世論に流されて、
はい、
なんて言うんでしょう、最近のね、作り物フィクションの中で出るタバコって、
うん、
だらしない大人が吸っているっていうイメージがあるんですよね。
あー、なるほど、なるほど、
はい、本来っていう使い方が合ってるかどうかわからないですけれども、
はい、
一時タバコって かっこいい男のアイテムだったんじゃないかなと、
うん、
昔テレビでもね CM やってましたよね、タバコって
やってました、
マルボロとか、
はい、
なんかね2枚目の外国人がカウボーイの格好しながらタバコを吸うみたいな、
もう思いっきりマルボロですねそれ、ほんまにね、
ですよね、あとなんか昔の日本映画で、まあ、高倉健がタバコを吸う、
はい、
ほなみんな健さんに憧れるわけですよ、タバコを吸う、
はい、
タバコを吸いたいんじゃなくて健さんになりたくてタバコを吸うみたいなね、
うんうんうん、
全然悪いことじゃないと思うんです僕。
あの実際問題ね、今あのケーブルテレビで太陽に吠えろの再放送やってるんですけどね、
はい、おーはいはいはい、
あのなぜかこう犯人のことを語りながらみんながタバコ吸ってるっていうね、
おーもうそれこそ喫煙所の談話みたいな感じに、はい、はい、
で、きっと、
はい、
そのカメリ派だなんだの時点でですよ、
うん、
かっこいいタバコの吸い方みたいなのもきっと研究してるはずなんですよね。
いやそらそうですよ、そらそら昔の役者さんはみんなそうや思いますよ、はい、僕がねこの役者さんの言葉で、ああなるほどな、役者ってやっぱすごいなって思った言葉は、うん、昔の役者さんは飯の食い方一つとっても、うん、見る人間全員に、うん、ああご飯食べたいって思わせる演技ができたと、
うんうんうんうん、
まさに僕その通りやなと思ったんですよ。
なるほどなるほど、
幸せの黄色いハンカチで、
うん、
ね、高倉健が出所後に初めて飲むビール、
はいはいはい、
あんなにうまそうにビールを飲むために、
うん、
あんなにうまそうに飯を食うためにその高倉健は数日間絶食していたっていうようなね、
うん、
あるわけですから、
はい、
いわばこのタバコというアイテム、
うん、
今ね漫画の単行本でも、うん、喫煙キャラっていうのがね、タバコをよく吸っているキャラクターが表紙に出るとなったら、はい、一回編集部から待ったがかかるらしいんですよ。
ほう。
まあ、あくまでも少年漫画っていうのが大前提あるみたいなんですけれども、
はいはい
はい、少年漫画でも当然ね、タバコを吸うキャラクターいるわけです。ワンピースで言うたらサンジとか、
はいはい、
ああいうキャラクターがタバコを吸いながら表紙に出るというデザインを出して、うん、こんなんで次のコミックの表紙行きたいと思いますって作者から出たら、
はい、
ちょっとタバコは NG でみたいな話になったりするらしいんですよね、
はあはあ、
これはダメじゃないかなと、
うん、
これはねいわばそのデザインをね曲げさせるという仕事に影響出てるわけですから、
うん、
ここはねやっぱりこの少なくとも体に悪いは分かってると、
はい、
だけどかっこ悪いもんやとは思わさんといてくれということで、
うん、
やっぱりこの芸能界でもあの噂によるとかなりの喫煙率を誇るやっぱりジャニーズ事務所とですね、はい、タイアップしてもらって、
はい、
やっぱキムタクに JT の CM 出てほしいなと。
そうですね、
文英の CM でもいいですよ、
うん、スパイシーって言ってる場合じゃないですよね。
そうですよ、
い
や本当そうですよ、タバコをスパスパ吸ってほしいなと。
はい
はい、あとあの世のマダムたちの文句を減らすためにも、うん、ぜひとも相棒で水谷豊にタバコ吸ってほしいなと思いますね僕は。
あの初期の相棒では吸ってましたからね。
あ、そうなんですか。
はい、初期の相棒は吸って2人とも吸ってたんですよ。んで、
そうなんや。
後に右京さんだけ吸わないキャラっぽくなったんですよ。
へー、知らんかったなそれは。
相棒好きな私側は見てましたね、その吸ってる
右
京さんを、
は
あ
は
あ
はあ、なるほどね。だからこれもいらぬ自主規制なわけですよ。
そうですね、
吸うキャラやから吸っててええのに、
うん、
何かに配慮した結果そうなってるわけです。
そうなんでしょうね。
はい、おかしいですよこれは、
。
あと最初に言うた、
はい、
公共のスペースでの、
はい、
例えば居酒屋とかバーでも全面禁煙なんかみたいなね、ああいうむちゃくちゃな話ありますけれども、
はいはい、
もっとね喫煙者に配慮した店作りっていうのも、
うん、
今後一つのモデルケースといいますかビジネスモデルになっていくと思うんですよね、
はいはい、
で僕がタバコ吸うてた時に非常に感銘を受けたのが、
う
ん、大手外資系カフェのチェーンなんですけど、
うん、
スターバックスは全面禁煙なんですよね、店内が、
はいはい、そうですね、
でドトールは分煙していると、
はい、
一部、
はい、
でタリーズコーヒー、
はい、
ここがね完全分煙してるんですよ、
はい、
で何階建て、その数フロアに分かれてのタリーズコーヒーはフロアによって分けてるんですけど、
はい、
ビルの一角に入ってるようなワンフロアのカフェってあるじゃないですか、
はい、
ああいうとこのタリーズコーヒーってね もう店の奥まったところが喫煙席になってるんですけど、うん、
はい、
完全にね自動ドアとかで遮蔽してるんですよ。
はいはいはい。
でその壁なんかもね一面ガラス張りにしてて、
うん、
非常に見晴らしもいいと、
うん、
喫煙席だからといって窮屈じゃない、
はい、
でまあ雰囲気も良い、
うん、
タバコ吸ってるからこんな席なんか、ああ、なんか過ごしにくいなっていうストレスを全く与えないんです。
はい、
これは素晴らしいことです。
そうですね。
でね、やっぱりこの分煙言うても、例えばこっから先はタバコ吸っていいですよ、うん、
はい
はい、ね、看板1枚で隔ててるような店なんかは、言うたら非喫煙者の話も入ってくるわけですよ、
はい、
耳に、
うん、
極端な話、
はい、
だけどそのガラスでもう一面遮ってくれている、完全分煙してくれているタリーズっていうのは、
うん、
いわば本当に喫煙席の中にいる人間の声しか入ってこないわけです、
はい、
言うたら倍静か、
うん、
ね、騒音が2分の1で済むみたいな、
はい、
極端な話ですよ、
うんうん、
はい、静かなコーヒーブレイク、そして一服、これまさに至福のひとときですよね、
はい、
喫煙者にとったら、
うん、
はい、で例えばあのやっぱりこう外せないのは、あと食後の一服、
はい、
こういうのもねやっぱりね料理屋さんもね、あの食後の一服がうまい店みたいなの
を
目指してもいいかもしれないですね。
そうですね、
はい、
あ、
やっぱ飲み物としてはタバコのお供といえばコーヒーみたいな、もうこれ定番のタッグがありますから、
はい、
はい、料理なんかでもタバコに合う料理みたいなのを探して、そういうのを出す店、専門の店があっても面白いかもしれない、
うんうんうんうん、
喫煙者通うかもしれないですよ。
そうですね、
はい、ね、ビジネスモデルとしての、
はいはい、
側面でしたけども、あとビジネスで言うたらね、僕は総理大臣やったらもう規制緩和で市場の自由化いうのを全面的に推し進めたいと思いますけどね。
そうですね、
はい、今もだって完全に JT だけでしょ作れるのって、はい、
そうですね、
元専売公社、
うん、
こんなおかしいですよはっきり言
う
て、
うん、
だから結局その JT が何をしてる言うたら、今ねタバコ作るのなんかないがしろにして冷凍食品ばっかりやないですか。
さぬきうどんが言うてますからね。
そうそうそう、お弁当を作る手間が省けるとか、冷凍食品でお母さんの、
ええ、
いやもうタバコと塩売ってたとこちゃうのんいう話ですよ。
タバコと塩売ってたはずなんですけどね。
タバコと塩売ってたところが今何に力入れてる言うたら、開けた瞬間香りのいい缶コーヒーと、
うん、
家で本場の味が楽しめるサヌキうどんの冷凍食品、もう社名変えたらと思いますけどね。
おい、その T は何やねんって話ですよね、もう。
いや、そうなんですよ。だから例えば、そのいろんなメーカーがタバコを作ることによって、そのメーカー独自の技術が生きたタバコが出てくるわけですよ。
はい。
例えば、製薬会社の、ガンに効くタバコとかね。
お
ぉ。真逆いくわけです。
うん。
あとあの眠くならないタバコ、
うん、
ミンミンダハとかじゃないですけど、
はいはい
はい、ああいうね目がパッチリされるブラックブラックガムみたいな感じの、うん、ね、夜勤のドライバーさんとかにも使っていただける眠くならないタバコ、
うん、
あとあの勃起不全に効くタバコとかね、
お、
吸うだけでビンビン。ファイザー製薬、
はいはい、
あとね痩せるタバコとか肌が綺麗になるタバコ、
うん、
こんなん実用化されてみなさいよ、あなた。
そうですよ。
女の人はこぞって吸いますよ。
で、税収もアップですよ。
ええ。
いいじゃないですか。
いや、ほんと、いいことずくめ、こういうね。こういういいことずくめのタバコ、例えば吸うだけで金運が上がって美女と付き合えるタバコとか。
ああ、なんか雑誌の裏、最後の方に出てきそうですね。
ええ。あと打席でボールの縫い目がはっきり見えるようになるタバコとか。
それは若干ドーピングなんじゃないですかね。
あと、超人的な身体能力の引き上げを起こすが、IOC のドーピングチェックくらいなら絶対にバレないタバコとか、
はいはい
はい、こういうタバコをね、この市場を自由化することによって、
うん、
いろんなタバコの革命が起きると思うんです。
そうですね。
はっきり言うて、電力会社と一緒ですよ、これは。
うん、
ね、いわば電力会社っていうのは独占経営状態なわけですから、はい、一社提供なわけですから、技術革新が起こらないと、
はい、
だからいつまでたっても電気の料金というのは安くならないし、
うん、
原発がボーンといっただけで電気の料金が上がるなんていうことになるわけです。
そうそう、アメリカなんて電気の、自由化なんですから。
そうなんです。電力の自由化をすることによって当然競争意識が高まりますから、はい、そこで技術革新が生まれる、すると我々消費者にとってどんなメリットがあるか、安くなる、コストダウンになるわけですから、安くなるわけです。
そうですよね。で
タバコに関してもそうですよ。で
この度みたいな、
はい、
それこそ原発でなんやらかんやらっていうような会社は、
はい、
潰れていただいて結構なんですよ。
そうなんです。だから我々の体を蝕むだけのね、ね、あの発がん性物質だけをその込めているタバコを作ってる会社なんかは当然潰れるでしょ
う。そうですよ、
ね、体に悪いっていうのは分かってるんだから、はい、体にいいタバコをどこかが作りますよ、
うん、
じゃあ JT は潰れますよ。少なくともタバコ部門はもう断絶ですよ、はい、お家断絶、
はい、はい、
潰れていただいて結構。
もう JT も JS にしていただいたらいいですよね。
S は何ですか。
讃岐うどんの S ですよ。
讃岐うどん、うどんの U やなくて讃岐うどんの S にするんですね。
はい、そうですよ。
わかりました。ぜひ香川の高松に本社を置いてほしいですね。
そうですね、そうですね。
あとね、税金の話になりますけれども、
はい、
また税控除してもいいんじゃないかって思うんですよね。
おお。
希望者にはですよ、
うん、
はい、確定申告の時にそのタバコを吸ったタバコのその領収書と、
はい、
バーコードを切り取って、はい、その紙に貼って、うん、これだけ吸いました、買いましたって言ったら、その税控除を受けれる。
はい。
いいじゃない、申告する分には。
そうですね。
って思うんですよ。
うん。
はい。あとそうですね。まあ、あとは、あれだけね、国がもう今、もう完全に健康を害するから、
うん。
吸わない方がいいよ、あなたたち。だから税金上げますね、みたいな流れになってきていると。これはもう確実に。
はい。
小宮山さんは言うてます、そういうふうに。
うん、うん。
厚生労働省が。でもじゃあなんで国がじゃあもう明日からタバコ吸うのお前ら禁止なってせえへんねんって言うたら、
うん、
タバコ農家とかタバコ屋が困るからって言うんですよ。それやったら、これはね、最後僕ちょっと真面目なこと言いますけど、
はい、
国のタバコの販売所もしくは生産者への手厚い保護保障をもっとするべきです。これは、
うん、
国が、これは喫煙者から取った税金だけじゃなくて国全体の税収から生産者への手厚い保護保障をするべきです、
うん、
ね、タバコ税が重要な国の税収源とするならば、
はい、
例えばこの間の値上げとか販売システム変更ですね、うん、対面販売以外はタスポ、ああいう識別機、
うん、
ああいうのをつけなければならないと、自動販売機に、
うん、
販売システム変更に伴う従事者への支援をすべきだろうと、例えばタスポ導入、自販機への機器設置義務化、
うん、
だけれどもこれ個別につけなあかんわけですよ、自販機1台1台に、
はい、
これつけんのに知り合いのタバコ屋に聞いたところ、1台だいたい40万前後すると。
お、
これは全部タバコ屋持ちなんですよ。
はあ、ららら、
これはおかしいと。
おかしいですね。義務化するのであればそこはちゃんと保護すべきですよ。
いや、そりゃそうですよ。でこれは結局このタスポの一連の騒動でタバコ屋やめたとこ、うん、行さんありますから、
ね、なるほどね、は
い、いやだから国がここまでこのタバコに対してのスタンスをここ何年でガラッと変えたと、この10年で、
はい、
国が今後タバコとどう相対していくのか、タバコをどういう扱いをしていくのかっていうのを明確にする必要が絶対にあります、うん、これは国が専売状態を握っている、その国がタバコを売る免許資格を与えているのを、例えば JT 一つに一任しているとか、いう専売状態であれば、これはなおさらのことです。
うん、
というわけで、
はい、
まあいろいろ言うてきましたけれども、うん、まあ一番やっぱり言いたいことっていうのは、喫煙者は命を削って地方の環境整備の日記をしていると、いうことですから、
うん、
本当に道路の交通の看板とかにも、
うん、
喫煙者の名前を、
はい、
提供者みたいな感じで入れ、うんうん、どんどん入れていくべきだと思います、
ね、うん、
道路の下に書いてる白線の止まれっていう字もぐーっと近寄っていったら、
はい、
喫煙者の名前の集合体で止まれって書いてるとかね、
はいはいはいはい、
はい、そうすることによって道路に使う白の数が減りますし、
うん、
ぐーっと寄っていくと一つ一つがちっちゃい字の集合体でできてるわけですから、
はい、
で、当然塗ってるところと塗ってないところのその凸凹関係ができるわけですから、
はい、
雨降ってもスリップしにくくなりますしね、
うん、
はい、いいことずくめなわけです、この名前を前面に出す、うんうん、こういうのをですね、もうぜひ検討していただきたい、
はい、
はい、そして、もう一度来たれ喫煙者が肩身の狭い思いをしなくてもいい、喫煙者非喫煙者がですね、どちらも笑顔で共生できる輝かしい未来日本、
うん、
私たちは心から願っております。
はい、
以上オワコン再生会議でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあエンディングでございます。
はい、エンディングでございます。
はい、どうもありがとうございました。いや、オワコン再生会議、これ死ぬまでできますねもうまさにそのそれこそオワコンがこの世にある限り、今後もどんどんオワコンっていうのはできていきますから。
そうですね、今まさにできている瞬間かもしれないです、ね、
例えばそのもうあと2年も3年もすれば、
うん、
見る人によったらいわゆるこのガラケーっていうんですか、携帯電話、はい、フィーチャーフォンという言い方もしますけど、
はい、
スマートフォンではない今までの携帯電話、
はい、
これもこの世間一般的にはオワコンの部類に入ってきますからね。
そうですね、
今のスマートフォンの普及率を考えると、うん、これはええ企画考えたで、剛。これは一生できる、一生しがんでいけるで、これで。
そうですね。
はい。
はい。
いや、本当に皆さんとかにもね、聞いてらっしゃる方にも、うん、まだまだ我々は知らないようなオワコンがあるはずですから。
そうですね。
ぜひお題をね。
ちょっとした専門分野とかでも全然我々は対応しますんでね。
全然結構でございます、
はい、
はい、なぜレーザープリンターは家庭に普及しないのかみたいなね、沖の社員さんぜひ送ってきてください。
本当ね、企業の人からね、
はい、
いただくようになったらもう本物ですよ。
いや本当に企業の人からの相談ズバッと解決、近いうちザープロフェッショナル仕事の流儀、これ出れますよ僕ら。
出れますね。
でね、ザ・プロフェッショナル仕事の流儀にぜひ登場していただきたい、ちょっと人といいますか、うん、企業を僕ちょっと見つけてしまいまして、皆さん株式会社マルタイっていう食品生産会社ご存知ですかね棒ラーメンでおなじみのマルタイ、
はい、
インスタント麺なんですけれども、いわゆるそのチキンラーメンとか札幌一番みたいに四角い油揚げ麺ではなくて、
うん、
乾燥の乾麺、そうめんみたいに 100g1 話でくくっているようなラーメンを売っているマルタイさんなんですけれども、
はい、
ここのね、棒ラーメンで食すつけ麺魚介豚骨っていうラーメンを僕最近ちょっと食べまして、
はい、
21世紀に入って初めて僕の中で食の革命が起こったというか、
あらららら、ら
これね、ミスつけ麺は食べられます？普段
あんま食べないですね。
あんま食べない、
はい、
つけ麺に対してどういう思いを抱かれてますか、ミスターは。
いや特に何も、逆に何もないですね。フラットな感じですけども。
あ、フラットな感じ、はい、僕はねちょっとどちらかといえば懐疑的な念というかマイナスで見てたんです
よ、うんうんうん、
いやいや、つけ麺ってなんやねんと、手間一個増えとるかなと、
はい、
ラーメンでええやないか思ってたんですけど、
はい、
私この、ま、なんでしょうね、この今までそういうスタンスだったにもかかわらず魔が差したというのか、業務スーパーでたまたま見かけたこの棒ラーメンで食すつけ麺魚介豚骨を手に取って、
はい、
ま、家で食べたらですね、
はい、
この一袋につき2食分入ってるんですね、
うんうん、
麺が、2羽と2束と、スープがそれぞれ 2杯分入ってるんですけれども、
はい、
この一杯に対してスープ一杯に対して麺一束っていう配分で入ってるんですけど、僕麺一束食べた後もう次の一束茹でてましたから、ね、
あ、そんなにハマられた。
そんなにハマったんですよこれ。めちゃめちゃ今ハマってます僕。
ほ
ー、スープさえなくならなければ無限に食えるなって思ってますね。
ほうほうほう、
麺が切れなければ無限にすすれるって思ってます。ぜひ皆さん、
はい、
株式会社マルタイの、もう一度言います、棒ラーメンで食すつけ麺魚介豚骨、これ食べてください。 これにね、あの薬味として刻みネギと、うん、刻み青ネギと、すりおろさないごま、
うん、
入りごまを入れていただければ皆さんもあら不思議、麺類ってこんなに入るのっていうぐらい入ると思いますから、
はい、
ぜひこの機会にチェックしていただきたい。それが僕の今回エンディングでぶち込みたかった告知です。
なるほど、
はい、ミサ何か告知はありますでしょうか。
ございません。
特にない。
はい、
了解をいたしました。さあそれでは今回第81回放送ぼちぼち、
はい、
お開きさせていただきたいと思います。次回82回放送検証番組は成立するのか、
うん、
アメトーク楽しい楽しい NHK 徹底比較、カープ番組内容丸パクリ疑惑、さあつまびらかになるのか、次回乞うご期待。次回は7月15日配信、こちらもぜひ聞いてください。それでは今回はこの辺で失礼します。それでは皆さんさようなら。
さようなら。
この番組は道後堀なにがしの心に直接配信しています。